77.1 Label FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を宇南の by 空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研 0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
発展町空海の友です。諫早の昭和レトロなヨーロッパダイニング、大人の隠れ家でこっそり美味しいお料理はいかが。赤い絨毯の階段が目印。諫早空海で検索してね。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
令和4年3月7日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
アンズ亭の野田よしみです。第2回諫早子ども食券プロジェクトを応援しています。皆様からの寄付金を食券に変えて子どもたちに配布します。町中の飲食店が子ども食堂になります。公式サイトからも簡単に寄付ができます。返礼は子どもたちの笑顔。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。みさちゃんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
このラジオのスタジオがある、建物、はい、健康福祉センターもね、今コロナワクチンの、
はいね、
3回目の接種ということで、たくさんの人がですね、来られてまして、オレンジ色のスタッフ、ジャケットをつけた お姉さんお兄さんがたくさんお世話していただいてまして、
誘導もしていただきました、
ね、ありがたいことでございますね、うん、お寒い中、
ねね、お茶はもう3回目済みましたか。
3回目はもう景気よく売ってもらいました。
景気よくパッと
パッと熱も出ました。パッと
熱も出ましたね。皆さん出ました、ね、
あ出た。
いや私まだなんですよ。
まだ
まだ。
あら、
うん、金ちゃんは熱2日ぐらい苦しんだみたいですね。
まあね、程よい熱ね。
程よい熱、
うん、程よい熱、うん、僕の場合ね
程よい熱ってどんなんやん。
たたたってまあまあ風邪の諸症状っていうやつ、
うんうんうん、
なんかだるいとか、
ちょっと奥さんからいたわっていただけるぐらいな。
うーん、
あ、いたわってもらってないな。
いたわってもらってないけどね、まあそんなんでもありますし、はい、まあそれと先ほど子ども食券プロジェクトの CM が流れましたけど、うん、今募金をずっと、
うんうん、
クラウドファンディング子ども食券プロジェクトでネットで検索なんですけど、
はい、
まあ、そこに募金をするっていうボタンがありますので、うん、ワンコインから
そうですね
100万円まで
町中が子ども食堂にな
るということで、今日もですね、うん、長崎の某 NBC ラジオさんにお呼ばれしまして、
う
ん、某
ですね、はい、
子ども食券プロジェクトを広めましょうみたいな話でですね、うん、ありがたいことで、
ね、
はい、あと何回かお呼びいただけるということなんで、
お客様もね、うちのレジに置いてる募金箱にちょこちょこ入れてくださってます、
は
い
は
い、
あれ竹野鮮魚さんのレジから直接募金箱にこう流れていくような仕組みは
ごめんなさい、うちどうやって生活していけばいいんでしょうい
や奉仕が先じゃない
いやまず自分が幸せになってから皆さん募金ください、はい、
まあそんなこんなで記念すべき147人目のゲスト様ですね、
はい、うん、
健康住宅、
はい、
自然素材の住宅、空気がうまい家、心工房井出誠一様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
こんにちは
どうぞ。大村ですよね、会社は。
あ、そうです、大村ですね。
ですね、はい、でも結構諫早でもいろいろなんか
多世帯してもらってますね。諫早、ね、長崎ですね。
あ、長崎も行ってるんですね、
はいはい、
もともとそんな井出さんですけど、どこ人なんですか。
どこ人。
あ、もともと大村人ですよ。
もともと
大村人です、はい、うん、
あ
で、ちょこっと福岡に行ってまた戻ってきたっていう。
それは大学かなんかで。
まあ学校ですね。
あ、学校で、うん、
はい、
ただ小中とかは大村。
そうですね、小中高大村で、
高大村
で、まあ、建築の専門学校
に。ああ、建築の専門学校
に行ったということで、
はい、
じゃあもともと建築を目指していらっしゃったんですか。
いや、もう全然ボーってしてましたからね
それなんでその建設の専門学校行こうと思ったんですか。
あのですね、まあ、親が福岡に、まあ、学校に行こうというときに、
はい、
何がいいかなということで親が探してきたんですよ。で、新聞小学生となってですね、
はいはい、
新聞配達をしながら奨学金をもらって、
うん、
学校に行くっていうのがあって。
なるほど、ありました。
それが、うん、その学校やったんですね。
は
ー、だから学校自分で働いて、
はい、
で学校で勉強して、まあ、卒業するという。
うわー、それ何年間。
あ、特に2年間ですよ。
2年間、うん、
専門学校
で、ね、朝新聞配りながら。
そうです、です、新聞だけじゃなくて、ああ朝刊、昔夕刊
ありました。
集金、あと拡張、要は新聞取ってくださいっていう
営業ですね、
営業ですね、う
ん、全部ありですか。
で昔は全部ありやったですね。
それを高校出てやけん18、19。
そうですね、2年間。
それってものすごい今に生きてません。
まあその頃ね厳しかったですけど
ね
でもその時でやっぱり根性ついたんですかね。
それができたらなんか何でもできそうな
気がする。これに比べればっていうようなね。
確かにそれありますね、
はい、いやー大したもんよ。
すごい、2年間ちゃんとそれで卒業されたんですね。
まあギリギリ卒業
いや、それでも卒業。
でもそれで今現在に至るですからね、
うん、そうね、親御さんがその学校を探してなかったら。
そうですね、また違う道行ってたかもしれない、うん、
ね、いや福岡に行きたかったとかじゃない。
いや全然ないですよ。もう親が探してきてくれて、父親がですね、
うん、
でこういうとこがあるからということで、
うん、
じゃあ行こうかということで、
でそのまま福岡に就職ではなかったんですか。
あ、ちょこっと就職しましたね、
うんうん、
やっぱり建築関係にですね、
うん、
でまあもともとあれですね、大村に帰りたかったんですよね。
あ、
だからもう就職してちょっといて2年ぐらいいたかな、
うんうん、
でも戻ってきましたね、大村ね。
大村でもエリア的にはどのあたりなんですか、
あの
その学生時代、まあ、ご実家のあるエリア。
あ、まあ、中心ですね、
割と真ん中
ですね。その当時は大村公園の近くで、今は もうちょっと真ん中、うん、
もうちょっと真ん中ってどこ
大村公園の近く、ね、うん、
飲み屋街の近 く,
飲み屋街の近く、はい、歩いて飲み屋街に行け る, 行けるところ、いいですね、はい、
レンガ通り周辺ですか
そうそうそう、歩いて10分もかからない、
ね、もう松田美佐子さんがよー酔いちくれてうろうろしようとこですね
やっちまったって、
ちっどっち寄りですか、大村港寄り、それとも
海寄りです
よね。海寄り、はい、あ、いいとこですね。
だから飲んだら、今ちょっと飲めないですけどね、うん、飲んだら歩いてとことことこと帰ってくれる。
あ、
それご自宅も会社も一緒ですか。
いやいや、会社は、陸上自衛隊の大村駐屯地の近く。
あ、
それでも大村駐屯地の近く、
はい、
あ、うん、我々モニターでしたから
大村駐屯地のモニターだったんですよ。
あ、本当ですか。
だからあそこの中にはしょっちゅう遊びに行かせてもらってました、は
い、竹松、はい、だからこの間僕もあの迷彩のリュックを買ったんですよ、バイク用に。で、迷彩のリュックにあのパッチって言って、
はい、
あのジジってするワッペンがあるんです、
うん、
貼り付けるあれが欲しくて、で駐屯地に連絡して、あそこ奥に売店があるんですよ、
はい、ありますね、
あそこに買い物に行かせてくれって言ってそしたら業務隊長さんがずっとついてきてくれて、ワッペンの説明とかしてくれて
すごいな、
濃いお腹ですか、濃いお腹ですかって
誰でも買えるんですか。
買えますよ、
うん、
でも誰でもはコンビニ入れないでしょ。
いや、だからちゃんと言えば、
そうでしょ、うん、
お買い物行きたいって言えば OK です。
あ、
何でもありますから、
うん、昔よくあの候補に私行ってましたけどね。
あ、候補、
あ、じゃ あのそのルートで同じです、うん、候補まで入れるんであれば入り方わかるじゃないですか、うん、その時にその売店に行きたいって
駐屯地の話になってます。今日は心工房さんの話。
あ、心工房さんでした。失礼失礼。まあそうやってその建設の世界に入って、その独立っていうか創業ですよね、心工房自体は。
ですね、だから、今20年目ですね。
20年、
まあ、あの会社にずっと10年10年といて、
は
あ、で、独立したということ
ですね。10年10年いて、でそしたら40、
独立したので年分かるけど45歳ちょっと前ですね。
あ、そうなんですね。
40ちょいで独立って、まだ家族はあったんですか、う
ん、
その。
いや、もちろんもちろん。
で、子供さんもいて。
いて、はい。
で、結構勇気いりますよね。
小学校、中学校。
そう、あ、
勇気いるわ。ここは奥様の同僚が。
まあそうですね。あの、辞めて会社作るけんって言ったら、うん。
うん、はあ、すごい。
すごいね。
へ
え。もう、全信頼ですね。
いや、すごいよね。多分分かってなかったんでしょうね。
しかしそれまで10年10年はその建設系といえどもそのお給料だったんでしょ。
あ、もちろんですね、
ね、はい、でそういうことの中で独立っていうのはやっぱり勇気、
勇気いりますよ ね、
ですね、まあ、ちょっとある思いがあってですね、こういうことをやりたいっていうのがあって、
うん、
例えば
あのなんですか、家ってやっぱり大事なもんで、
うん、
あのちゃんと下に住んで健康で家族が過ごすというのと、
うん、
例えば病気とかですよ、途中で病気とか年を取ってとか、
うん、
で体がこう不具合が起こりますよね、それとか生まれつきとか、
うん、
まあ、そういう時にちゃんとお世話できる介護関係の仕事もしたかったので、介護というのはリフォームとかですね、あの例えば車椅子とかそういうのの提案とかですね、あの、
なるほど、
手すりで手すりをつけたりとかありますよね。
そうか、若い頃に家作るとそういうのが意外となかったりするんですよね。で、自分たちが年取って
分かる分かる、
階段が多すぎたとかそういうことになるっていうことですよね。
わかる、
そう
だ、
ね、
ちゃんとした知識を持ってそのお客さんに提案するということをしたかったもんですから、
う
ん
う
ん、
じゃあ思い切って独立をしたという、
はい、
うん、
独立するのにその建設をするのに、うん、なんか登録料とかいるんですか。
まず一つはあの個人でもいいんですけど、個人だったらやっぱり信頼が置けないなと思うということで、はい、まず有限会社にしましたね、
有限会社、まあ、当時はね有限会社、
有限会社は昔は300万、
300万でしたね、
うん、基本金がありましたね、うん、でその後の建設業許可っていうのがあって、
は
あ、あのちっちゃな仕事だったらその建設業許可っていらなかったんです、いらないんですよ、
はいはいはい、
でもちょっと大きな仕事をしたらやっぱり建設業の許可がいるもんで、 それを取るために当時は500万ですね。
大きい仕事ってお家を一軒丸ごと受注したりとか、そういうレベルの建設業やったら、そういうその登録料が、
登録料が500万、
当時500万、
うん、ちゃんと資本があるかってことですね、大きい仕事に。
あ、なるほどね、
信頼、
そこの信頼よね。
大きなお金がやっぱりいるんですね。
そう、いりますね、うん、
大きなお金が動くからね。
あ、そりゃそうですよね、うん、まあ、そういう中で作りました。で、そのすぐすぐそうやって注文ってくるもん。
いや、あのですね、これちょっと言っていいんですけど、まあ、以前いた会社でずっとお付き合いしてたお客さんがいて、はい、土地をですね、お世話したんですよ、はあはあ、で広い土地をですね。
なるほど。
で、その方が、まあ、横浜にいらっしゃって、そこを売ってから、うん、長崎に来る、大村に来るということ で、うんうん、で土地をお世話して、でその時途中で私辞めたもんですから、すいません、もうプランも全部決まって申し訳ないですっていう、もうあの、あとはあの元の会社でお願いしますって言ったら、うん、そのお客さんがですね、いや、もう井出さんがおらんことになったら、あの、家は辞めるということで、であの土地はもうでも決済されとったから、で井出さんがやりたい家を作りたいということで、
それが第1号。
第1号。
うわ、
嬉しいですね。
73坪の、うん、でっかいやつですね。
すごい。お家が73坪。
土地は150坪。
うわ、
で家が73坪ってなんか想像つかんけどな。
おまけにですね、会社辞めたら当然車ないわけでしょ、うん、まあ、家の車あるんですけど、
あ、井出さんがね、
うん、自宅 の、 あの営業の車がないでしょ、
うん、
その時ちょうど奥さんが新車買われてたんですよ、
はい、
井出さん貸すって言って新車を1ヶ月乗ってました。
へえ、そうなんですか。
お客さんの車を。
うわ、嬉しい。それだけ信頼されてたんですね、うん、やっぱり前の会社でも、うん、
すごいね。
やっぱもうそこで顧客さんをずっとね、
ありがたいですね。
なんかドラマチック な、 なんか第1号さんですよね。
うわ、嬉しい。
その井出さんがやろうとしてる、あの、まあ、現在もそうなんでしょうけど、もともとその作ろうとした、こんなお家にしたい、こんなお家を建てたいっていう思いはあったんですか。
そうですね、あの、まあ、やめようと思ったきっかけが、うん、やっぱりあのシックハウスっていうのがあってですね、シックハウスっていうのが、うん、世間に知れてきて、はい、要は住宅とか、
はい、
あの、まあ、ビルとかですね、学校とかで、
うん、
その神経剤を使って病気になるっていうのが分かってきてですね、
なるほど。
それで私もそれに気づき出して、あ、これいかんなと思った時に、ちょうど今使ってるその幻の漆喰とか音響熟成木材ってあるんですけども、
なんか今不思議な
幻の漆喰
幻の漆喰って何ですか。
あるんですよ、漆喰があるんですね。あの、匂いとか化学物質を吸着分解するやつがあるんですよ。
分解するんですか、
はい、
それ漆喰っていうことは、その接着そのなんかくっつける素材ですか。
あ、壁に塗る素材。
あ、壁に塗る、
はい。
あ、クロスとはまた違う。
クロスは化学や、あの、製品ですからね、石油製品か、
うん、そしたら木の状態で。
いやいや違います。ですね、まあ、うちの場合はボード、石膏ボードの上に下塗りをして幻の漆喰という壁に塗って、だからビニールクロスを使わないって。
漆喰はもう壁になるわけですね。
そうです。
ビニール、
ビニールクロスの代わりに漆喰、幻の漆喰を塗る。で、床はさっき言った音響熟成木材という。
音響熟成木材。
音響熟成木材。
音響熟成。
それどこの言葉ですか。
何を熟成させる。
音響って音楽の音響。
そうですね、うん、あの、木って水分持ってるから、
はい、
そのままでは使えないんですよね。
ほうほう、乾燥。
乾燥させない、うん、だから昔はあの天日干しとか、
うんうん、
あの、あった。今はもう強制乾燥で熱乾燥、
うん、
あの、まあ、機械乾燥というんですけど、はいはい、熱を100度よく加えて水分取るんですね、うん、で100度ということは人間死にますよね、
はい、
木も一緒なんですよ、うん、死ぬんですよ、
はい、
だから干からびた感じになるんですね。水分飛ぶけど油分も飛んで細胞も干からびると、
うん、
そういうのでが機械乾燥というんですけど、うん、でもそれはやっぱりダメですよね。
死んだ木ですね。
で、うん、そうです。で、私たちの木は音楽を聞かせて、あの、38度、 お風呂のぬるま湯の温度の中で体育館のところに入れて、
うん、
で音楽を聴かせる、
うん、
だから水分だけ抜けて木の油分残って、で細胞も生きてることですね。
細胞が生きてる、
はい、
じっくり乾燥させるんです よね。
すごい。
そうですね。
その時の曲って、まあ、例えば太田明さんが歌うような曲とか
いいかもしれないですね。
どんな曲が。
あの、一番最初ですね、18年前かな、はあのモーツァルト とやったんですよね。だからうち の, あの最初に建てたさっきの73坪の家はモーツァートのも聞いた家なんですよ、はい、
もう最初からそれをしようと思ってたんですね。
あ、そうか、第1号のお宅の話、うんね、はいはいはい、モーツァルトの木
木やったんですよ、うん、はあ、で1年後にですね、そこ の, あの鹿児島に工場があるんですけど、工場長が、うん、言っていいんですか、 NHK の、 あの、うん、黒田現代というのを聞かれ、テレビ、
はいはい、
テレビ見られて、NHK、はいはいはい、でダライラマ の, あのなんですか、チベット仏教のあれがいいみたいだということで、はいはい、それとバッハが似てるということ で、うん、でバッハに変えられた。
はあ、
ダライラマの仏教のあれとそのバッハは似てるんですね。
音域が似てるらしいんですね。要は深いということみたいですね。
なるほど、それ
で今ずっとバッハがずっと工場になられてますね。
ちょっと私たちもそれ聞いとったら
熟 成, ね、
熟成となんか免疫力やらなんか若返りやらなんか、
ね、それ竹野専業の BGM バッハに変えた
の。そうねバッハの中でご飯食べる、う
ん、ご飯食べるありかもよ、
ありかもしれん、
うん、
もうちょっと言えばあれですよね、醤油だるとかですよ、味噌、うん、だるってありますよ、うん、あれは何の木と思います。
え、
木、醤油だる、味噌だる、いや分から
ないです、
何の木ですか。
杉なんですよ。
杉、
うん、
はい、
っていうのが、杉っていうのは熟成するんですよね、保温性とか熟成、もしヒノキだったら殺菌なんだ。
うんうん、ヒノキは殺菌ですよね、うん、
だから発酵しない、
うん、あ、そうか、
水だから杉、杉だるんですね。
はあ、
殺菌だと発酵しない、はい、だからヒノキじゃ できないんだ、で醤油とかお酒、ね、
はあ、知らんかった、
いい感じですね太田明さん、いいタイミングですね最近には珍しいいいタイミングですね、素晴らしいです、
褒められました。
いやそういうもんなんですね。いやだからそのお刺身にもいいんじゃないと、バッハ、
そうね、う
ん、
バッハずっと流しとこうかな、
とか味噌汁とかよ、う
ん、あの私の知り合いで、あの無農薬無肥料でやってる百姓さんがいるんですよ、
うんうん、
であの音響熟成木材の上に、ね、野菜を置いたらね、野菜が生き生きしてるって言いますね。
あら、
生き生きするって本当に
それ何でも使えますね。じゃあ音響熟成木材、う
ん、は
あ、だけど端材があるけん、
いただいていいですか、
うん、いいです、
ありがとうございます、まあ、
持ってきますね。
なんか私肌にこうペタペタ塗っとこうかな
板を
パックみたいにして、
でもやっぱりそういうのをこうテーブルあっちこっち置いとくと話題にはなる、
うん、
違いますね、やっぱりね。で、ね、匂いも気持ちいいし、
あ、そっか、
なんかオブジェ的にあっちこっち置いとったら、
いいですね、いただいていいですか。
あ、いいですよ、
ありがとうございます、はい、
持ってきます
へー、あっちこっちね、
すごいね、なんかもう量子力学的なこうね、木に音楽を聴かせるって、うん、
いやいや、面白いと思いますね。いや、いい話聞いたな、
最先端だわ
ね、
うん、
まあ、そんな、井出さんですけど、ご趣味とかあったりするんですか。
最近ですね、うん、ちょっと凝ってるのが、
うん、
一人キャンプ、
一人キャンプ、
もどき、
もどき、どこでどこでどこであ
の庭で、自分のところの庭でこそっとですね、焚き火をしてますね。
それで奥さんからちょっとあなたどっか行きなさいとか。いや、
最近はもう諦めてます
よ。喧嘩じゃないんですよね。
いやいや、あのちっちゃなですね、かまどってあるんですよ、こう、はい、組み立て式の簡単なんですが、
うんうん、
それでちっちゃい木をいっぱいうちあるもんで、
そうか、燃やし木はいっぱいありますね。
それあのそれもいい木でしょ、結局端材といえども。
まあまあそうですね、うん、端材ですね。
でベランダで、ベランダじゃない、庭であ
の500の耐火ネット、ね、耐火布を置いて、
うん、
その上で燃やして、
燃やしてなんか焼いて食べるわけでもないし。
あ、時々してますね、
はい、ただこうなんか炎を見てなんか癒されるとか。
そうですね、梅酒を飲みながら。
あ、
しかしさ、今さ、それだけでもイベントになるんじゃない。
なりますね、
うん、
なんか焼くものあったら持ってきますよ
焼くものあったら持ってきます
この前ある大学のですね、教授というか話をしとったら、知り合いなんですけど、
うん、
マンションのベランダの隅っこで自分添えしてるって言ってましたね。もうちっちゃくですね、人にバレないようにやってる。
まあでもキャンプ、一人キャンプで遠くに行くほどでもないけども、一人の時間を炎を見ながら楽しむっていうのもありよね。
ですね、
うん、
炎ってやっぱいいですよね。
炎って黙って 見られるもんね。いいですよね。
なんかいいことされてますね。いいご趣味ですよね。
え、子供さんたちは何か一緒にやるっていうことはないですか。
いや、もう子供は出てますからね。
あ、そっか。
もうあれ、もう、
もういい大人です。
あ、
オッケー、結婚して
今、はい、夫婦二人暮らしで。
母親もいます
から。あ、お母さんとですね。
ご同居されてるんですね。
はい、そうです。
あ、素晴らしいな。奥さんと会話続きますか。
あ、してますよ。
あ、どんな話をする
の。どんな話。もう猫の話。
あ、猫の話。猫いるんですか。
いや、猫が、ね、来てですね、みんなこう虚勢するんですけど、はあ、来るんですよ。
あ、ノラちゃんを。
ノラちゃん。
あら、
うん、でちゃんと捕まえて、
う
ん、あのちゃんと、
わあ、えら
い、避妊手術をもう何匹しました、
ね、うん。あ、それはもう自分の個人負担でやってる。
個人負担で、
はい、わあ、えらい、ね、
最近あのそういう手術した猫ちゃんって耳をこう、
カットします。
あれって獣医さんがするの。
もちろんもちろん、
なんかこうあの昔の切符切るやつみたいに、う
ん、あ、ちょっとそこ見てないか分からないけど、なんかね、男とオスとメスで違うみたいな。右、
そうなんですか。
右左違うんじゃないですか、
ね、右左が、
はい、
はは
じゃあ猫ちゃん餌を求めてやってきて
うん、
まあ、それだけでも、でも会話なりますね、う
ん、あんまり周りに言えない
でもちゃんと否認をされてるからすごいですよね。
へえ、なんかいいことされてますよね、
うんうん。
さあ BGM は、
はい、
なんだかんだで、
これは竹の鮮魚の歌です。
竹の鮮魚の歌ですね歌まで持ってる竹の鮮魚ですね。またその歌を作る人がいるというね。
そうですね、作っていただいて、ね、
勝手に作って勝手に CD にしてるという、ね、
そうそうそう、
面白いですよね。
面白い方がいっぱいいい、はい、ありがたいことです。
さあまた後半もですね、心工房さんのちょっと独特な
お家、うん、面白いですね、
いろんな取り組みなんかもね、お話をお伺いしたいと思います、うん。
はい、また後半も聞いてください。
お願いします。人と人との絆がある、出会いがそこにある。お店の入り口付近には大漁旗があり、たくさんのお客さんの笑顔で溢れてる。お店の中へ入ると、いらっしゃいませの大きな声が、その声を聞くだけで疲れも飛んでゆく。そんな新鮮な空気が漂う明るい店には、いつも笑顔が溢れてて、活気に満ちている。人と人との絆がある、出会いそこにある。イサネとスタッフの笑顔が溢れてる。魚屋がある、その魚屋の名前は竹の鮮魚店。
社長さん、よう気にしゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人シームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレス、ホームページをご覧ください。
令和4年3月7日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねえです。
本日は心工房井出誠一社長様をお迎えしてお送りしておりますが、メッセージがですね、はい、矢木印製作所のダルリさん、
ダルリさん、
奄美の黒糖焼酎にも音響熟成したレントという商品があります、ね、僕も知ってます。
知ってます、私も
知ってます、僕も好きです、これ、うん、好きやけど、音響熟成してるっていうことは知らなかったです、
うん、あ、そうなんですね 井出社長もこれ飲んでらっしゃいます？
昔飲んだことありますね。
レント売ってるよ普通。あ、
美味しいんだやっぱり、
うん、でね、うん、もう一つ、
はい、
皆さんお疲れ様です。三さね、今日は魚の日らしいですが。
そうです。
お店の方はいかがでしたか？
魚の日でした。
魚の日でしたね。なんで魚の日
なの？37さかな3月7日
3月3日は美佐子の日ですか？
あ、そうですね。勝手に。
さて心工房さんがお見えなので教えてください、うん、私は自宅のビルトインガレージを工房に作り変えるべく、ガレージのシャッター部分に壁を作ろうと思い、いろんな業者さんにこう見積もりを取ってるけど、うん、なかなか動いていただけないということで、うん、まあそのリフォームでお忙しいでしょうかっていう話のご質問ですね。
あ、リフォームもされてるんですよね。
リフォームしてます、はい、
リフォームの方も忙しい、うんうん、
あ、結構今忙しい、
うん、忙しいっていうのが大工さんがいないってことですか、ね、
大工さんがなかなかやってくれないという。
なんでしょうか、
ね、なんでしょうか。だそうです。
ちょっと待って、今のお名前呼ばれる誰、今の方は、
今の方、あ、ごめんなさい、ヤギ印製作所の
ダルリ、あ、ダルリさんね、うん、ごめんなさい。
ダルリさんがガレージのシャッター部分をちょっとリフォームしたいんでしょ、はいはい、ガレージを工房に作り変えたい、うん、この方あの革
を、ね、
製品を作られてる、
うん、わ、工房あったらかっこいいな、ダルリさん。
なんか一度あのご相談されてみてはいかがでしょうか。
あ、です、ね、心工房、うん、はい、ぜひ
ぜひぜひ、
ね、
はい、うん、心工房で検索したら
大村市で、
はい、あ、心工房大村で検索したら相当の、うん、確率でヒット。
空気がうまい工房ができますよ。
あ、そうやね、
ね、
うん、
空気がうまい、
ぜひ
うまい空気を吸いながら革製品を作ってください、
いいかも、ね。それからルンルンルノンさんですね、
うん、ルノンちゃん、
もう最近ラジオジャックしてますよね、この方ね、
すごい、もう勢いすごいです ね、
井出さん、心ハウスでは、い、あ、あ、そうか、心ハウスではいつもルノンみんなお世話になっています、
うん、
とってもとっても空気が美味しい空間で、イベントもミーティングもいる時間が居心地よくはかどります、
うん、
とにかく井出さんが優しくて素晴らしい方です。褒めちぎられてまして、
ありがとうございます。
井出さん優しい方
ですよね。井出さん優しそうですもんね。
ルノンちゃんのイベントも心工房さんでされてるんですね。
そうですね、
うん、はい、ママと子供の日っていう、
ママと子供の日、
ママと子供の日って諫早ではこう図書館でやったり、
うん、そうですね、大村は心工房で、
誰でも行けるんですか、
うん、あの子供さんいらっしゃったら赤ちゃん、
あ、
来られてみたい
な、赤ちゃんみたいなあの大人は
誰やねそう、行きたいです。どこにあるんですか、心工房さん、大村は。
大村ですね、特選ガーチっていうところにありまして、うん、
あ、グリーンロード沿いですよ。
そうですね、
グリーンロード沿い、
諫早から行くと、うん、あのほら鈴田の手前から右に入っていくの、
はい、
あの今最近信号がついたじゃん、
うんうん、あの緑の園病院の方、
緑の園がよくわからんけど、
まあ、仮の食品の方、え、
あ、そうですね、
あ、そうそうそうそう、仮のジャパンまではいかんか、
の先ですね、
あ、先か、
諫早から来れば、
来れば仮のジャパンより先
過ぎて、ちょっと
右側
で、右側、
あの上りが立ってますよ、
うん、串カツみどりさんっていうあの串カツ屋さんがあります、
ね、なるほどなるほど、はい、ハタハタしてます、
そこの道路沿い、
はい、からちょっと入ったところですね、
ちょっと入ったところ、じゃあハタハタを目指していけば、
ハタハタは、はい、いつも立ててないもんです今
あ、昨日立ってましたよ、
あ、昨日立ててました、
うん、昨日立ってました、
はい、じゃあそのルノンちゃんのねイベントの時には、
うん、
ぜひ、予約して、
予約が合ってますね、
母と子供の日、はい、大村の赤ちゃん連れのお母さん、
そうです ね、
うん、いいですね、今度はいつあるんですか。
今月はですね、ちょっとあのマンボで、
あ、マンボ、
本当は3月の1日やったんですけど、うん、マンボで入ったもんだから
4月
ですね、明日が諫早であるみたいですね、
諫早で図書館であるから、興味のある方は諫早図書館に行ってみて、
うん、そうですね、
でルノンさんに聞けば、はい、今度いつですよって分かるし、
うんうん、そうですね、
またあのルノンさんも3月はあの駅のイベントが、
そうですね、もうイベント目白押しいですよ、ね、
21日の春分の日と27日に駅でイベントあるはずなん で、
そ、 うです、ね、
まあ、その辺で情報キャッチができると思うしね、
そうですね、ルノンさんすごいですよ、3月19日は HSP 映画上映会、
ね、あ、 HSP 僕もこの間行きました、うん、
とプチマルシェもあったりとか、
はい
はいはい、21、ね、27が春の諫早駅ルノンマルシェ、
もうルノン駅マルシェも、うん、まあ、新幹線の開業に向けてずっと
ずっとあってますね、
あ4月に ある予定でしょ、うんうん、ただまあね、あのどこまで予約できるかわからんけど、会場のね、
うん、会場も4月も、うん、あの合ってるみたいです、
あるみたいですよ ね予定ではね、
そのルノンさんの子供さんたち、ユカさんの子供さんたちもすごく落ち着いて、うん、心こぼのお家で遊んでるって お伺いしたんですけど、
ま、あのままた子供に来た人とか、まあ、普通のお客さんとかでもやっぱり子供が本当に喜んでいますね、
うん、
で靴下ピューって脱いで遊び回って、で帰る時になったら帰らないとか言うですね、
帰りたくない、
契約するまで帰らないって、
いや違う違う、ああそういうことですね、気持ちいいからですね
ママ買ってっていう、
ママ買ってこのお家っていうやつ
結構多いですね、あの子供が家を決めるっていう、ね、
今からそうなるんじゃないですか、うん、時代が、うん、
でもね、あの家建てた方もいいあれでリフォームできるって ね言われてたので、あ
そうですよね、
風空気が美味しい家にリフォームできたら
中だけね、
中だけできるんですよね、
う
ん
う
ん、
できるらしいので壁と床か、
うん、
ね、だから心工房さんのぜひそういうイベントに行ってみて、うんうんうん、どういう子供さんがどういう反応を示すのかによっては少しリフォームも考えてみてもいいかもしれないですね。
昨日ね、手帳、昨日一昨日だったか、ちょうどテレビ見てたら、あの老化しない人、呼吸をねちゃんとする、あの深呼吸ヨガとかそういう呼吸をいっぱいする人がいいらしくって、それってやっぱりその空気が美味しい家で呼吸いっぱいできたらいいよね、
なおいいよね、
ね、
まあ、そんなわけで BGM は最近太田明さんがですね、
はい、
勝手にスタジオで収録したとい う太田明さんのオリジナルの曲ですね、うん、なんという曲ですか。
もしも僕が動物ならばという歌です、
ね、これは多分、まあ、あのルノンさんのイベントでも、
うんうん、
子供さん喜ぶんじゃないかなという曲なのでご紹介しておきますので、ね、機会があったらぜひ歌のお兄さん呼んであげてください。
歌のお兄さんね、うん、ルノンさん あのイベントにも もう一人歌のお兄さんいらっしゃいましたね、
いらっしゃいますからね、うん、よろしくお願いします。
ゾウ、はい、のようにでかい耳を持っていたならばため息一つも。
秋山大輝です。社長さんいらっしゃい。
はい、先ほどですねこのラジオ放送局に入る前に秋山大輝さんの、うん、講演会があってまして、
はいはい、あどこでですか。
社会福祉センターで、はい、私もちょっとお勉強のためにお伺いしてきましたね、はい、40分ぐらいのお話をされてましたけどね。
なんかこの間聞いてたら歩行器に、
そう、ね、歩行器に挑戦したりとか、ね、
歩行器に挑戦して歩けたって喜んでらっしゃいましたね、うんうん、
またあの毎週金曜日朝8時半から FM 諫早でも秋山大輝さんのお声が聞けますんで、うんね、ぜひよろしくお願いします。
おちゃんといいコンビです。
はい、
はい、
後半はですね、うん、私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、はい、心工房井出誠一社長様の現在20年独立して20年この会社が続いている理由
うん、
をお伺いしたいと思います。お願いします。
はい、ちょうどあの2002年の12月25日、
はい、
クリスマスの時
クリスマスですね、
があの会社の設立なんですね。だから今20年目ということですね。今年の12月でちょうど丸20年という。
それなんかこだわりがあったんですか、12月25日というのは。
クリスマスだから
キリストの誕生日と一緒だから
クリスマスだから
でも仏教徒ですぐらいなん
ですね。
あの最初ですね、こう何ですか、会社組織じゃなくて、
うん、
で1ヶ月ぐらいですね、あこれ会社にせないかんということで、うん、じゃあ12月の25日にしようということで、うん、
あ
の覚えやすいからということで、ね、
覚えやすいでしょうね。
確かに覚えやすいですね。
会社設立年月日聞かれることありますもんね毎回
そうなんですよ。
毎回定款をこう見ていつだったかな
そんなレベルですか。ミサちゃんの場合は継承やもんね。
うちは継承なので、ね、親父がいつ作ったのかがわからない。
それはわからんわな そういうことなんですね。でその20年続いてる理由ですよ。
あのですね、はい、さっきもちょっと言ったかもしれないですけど、あの宿泊っていうのがこう、うんうん、だんだん世間で言われ出して、
そうですよね、
で、まあ、そういう勉強を してたんですね、はいはい、あと全国っていうか行って、はい、あの日本臨床環境医学学医学集会か、
はい、
学術集会っていうのがあって、うん、それにも行ってたんですよ、はい、でその時シックハウスっていうのを勉強して、うん、あ、これもしかしたら体にやっぱり悪い材料で家作ったらいかんなと思い出して、うん、その時にちょうどその今使ってる幻の漆喰っていう、はいはい、を作ってる会社の社長と知り合って
出会ったんです ね, ですね、そこ で,、
うん、そこで、あ、これで行こうということです、うん、それともう一つは、まあ生まれつきというか年を取ったらみんなこう、ね、老化しますよね、うん、そのなんですか、介護リフォームか、はい、介護リフォームとか病気とか生まれつきとかあった時に、そういうちゃんと工務店が知識を持ってそういう家を建てたらいいなというのがあって、うん、健康な家を建てるのと介護の方をやるというので会社を作りたいなということで作ったので、
そこが20年間ブレてないということですか。
そうですね、
気持ち的に
健康自体も全くブレてないです ね、
はい、だからその大量生産大量消費という時代を我々は生きてきて、はい、大量に作るためにいろんなそういう有害物質がどうしても、食品もそうなんやろうけど、
そうですね、
だからそれが今 SDGs で少し考え直そうっていう風潮が出ていて、
はい、
体にいいものを食べ、
はい、
体にいい洋服を着、シャツを着、うん、はい、体にいいお家に住むという、うん、そういうことですよね。
そうですね、はい、
なんかアパートなんかでも新品の真っ白い壁でね、綺麗なお部屋なんだけど、なぜかそこにいると目がしょぼしょぼするとか ね、
じゃあ年のせいじゃなくてですか。
え、それは私の年のせいではありません。
ありませんで、はい、そのやっぱりシクハウスの影響かなんかでございます。
うん、多分、うん、そうだったんじゃないかなっていう、ね、今
ワックスを塗りますよね、
はいはい、
あの床が傷つかないでワックスを塗って、はいはい、で石油製品のビニールクロス、
はい、
そこから揮発してるって、それを捨ててしまうっていうことですね。
知らず知らずにな、
だからそういうのは使いたくないということで、
だからその打ち合わせの時にその子供は、うん、そのちっちゃい器で生きているから、うん、そうそう有害物質が入るとすぐ溢れて、
そうです、ね、
症状として出てしまう、うん、大人の方は器が大きいので、うん、もっと長い時間かけて、
そうね、だから
出てくるんやろ
う
な、
アトピーとかアレルギーが多いっていうのも、
まあ、一つの理由かもしれない。
そうですね、
そういえば私たちちっちゃい時アトピーとかなかったよね、小学校の頃あんまりね、
なかったですね、あんまりなかった、ね、
あんまり聞いてない。
やっぱりいろんなやっぱり便利な世の中になったけど、うん、いろんなやっぱりそういう目に見えないもので長い期間経って弊害がやっぱり出てきてるんでしょう ね、
そうですね、
40年50年我々60年生きてきてますけど、その間にね、ちょうどもう高度成長真っ盛りの60年生きてきてますから、うん、やっぱりその弊害に今ぶつかっとるんやろ
う
な。
そうですね、
ね、
う
ん、さあそんな井出社長さんですけど、これからの未来、心工房どのようにお考えでございましょうか。
まあ、今ではこの約20年やってきたんですけども、まだまだ今からも元気でですね、うん、やらないかんということで、うん、もうこれだけは本当健康受託っていうのも絶対ぶれないということで、うん、まあ、お客さんというか支持してくれる間は一生懸命頑張っていこうと思ってます、
ね、なるほど、はい、まあ、本人がね、健康、体も健康じゃないといけんし、うん、経営も健康じゃないと続かないから、
うん、
そ
うですね、はい、うん、いやもうね、井出社長の若さにびっくりしましたね、お年置き伺って
最近我々より上やったんや、
うん、
最近の
知らんかった出る、
知らんかった
そんな感じです、
ま、全く年下のつもりで話してました。
そうそう、タメ語で話してまして、あの以後気をつけました
最近ファスティングしてるんです
あ、ファスティングもされてるんですが、すごい健康志
向。ファスティングってあれやろ、絶食みたいな。
絶食って、うん、土曜日の夜ご飯食べますよね、
うん、
それから24時間水だけです。
24時間ってこと
は、ということは日曜日の夜、
日曜日の夜まで、
まで、
あ、
日曜の朝昼食べんってきついよ。
あ、日曜日の朝昼だからいいんですよ、あの平日じゃないから。
いやいや、食べずにおるんでしょ。
あ、そうそうそうそう、水の水
日曜の朝昼って飯が楽しみやろ
もうおじいちゃんは飯が楽しみ朝早くに起きて卵買いに行ってね、それの卵かけご飯食べてるもんね。
卵かけご飯とかねあのスクランブルエッグにしてパンに乗せたりとかですね、もうそんなことばっかりですよ。
あ、でもやっぱり違います、
違いますよ、やっぱり、ね、 やっぱり無理して食べてるんですよね、いつも。
あ、そっか、
食べなくていいのに朝昼晩食べないかんと思ってしまってる。
確かに。
でそれです、今ね 2週間ちょっとで3キロ痩せました、
うん、お、すごい、戻らないですか、食べても。
戻らない。
あ、思い出した、はい、あの打ち合わせの時に、うん、あの年輪の話をされてましたね。
あ、うずくり、はい、
うずくり、うずくりっていうのは、
あ、ちょっといきなり戻ったんですけど、音響熟成木材のは床のですね、
はい、
床フローリング普通まっすぐですよね、フラット、うん、
はいはい、
それがあの次の床なんですけども削ってるんですよ、柔らかいところ、
はいはい、
だから年輪が浮いてるんですね。でそれが足の裏を刺激して血の巡りが良くなるという。
あ、
なるほど。その昔の学校の小学校の廊下とか、
ね、廊下はあんな、
お寺とかですね、
お寺とか、なんか年輪が浮いてましたね、うん、今思えばね、
うん、
だからそれが今はない、
普通、ね、普通の家はですね、
普通の家はないけど、
うん、私たちの家はうずくりということで、
うずくりの年輪、それってモデルハウスで見れるもんなんですか。
もう全部それです。
うわ、それはなんか見る価値あるな。
だからあのルノンさんのイベントに遊びに行きたいなと思って。
あ、子供みたいな大人
です、ね、はい、子供みたいな大人で寝っ転がって床でゴロゴロしてみたいなと。
あ、そして帰らんってダダこねて、
うんうん、
あ、買ってもらうまで私は帰らん
って、帰らんって
なんか
今日はね、面白い、
すごい勉強になりました、
勉強になりましたね、
うん、残り人生なんか、
いや、もう今日からバッハ聞きます
、うん、バッハはなんかお店本当取り入れてみたら
ね、面白い、
意外となんかすごい効果が
熟成されてる、
熟成されて、うん、それとあの、うん、
熟成された熟女ここにおりますから
長そう、あの心工房さんのその履いた、
はいはい、
歯切れか、
歯材、
歯材ね、うん、ね、端材いただくことになりました。
それあの心工房ってこう夜勤とか入れるの？
あ、入れてます。
あ、うん、入れてしたら宣伝になるしさ。
うんうんうん、
ね、ぜひぜひ。
なんかアーシングにもいいらしくて。
何シング？
アーシングって裸足でいろんな地球の上を歩くみたいなのがアーシングって言うんですけど、うん、裸足でその木の上に足を置くだけですごく気持ちいいって。
あ、そういう場所がワンコーナー作れるかもって感じ、うん、
ですね。
あ、
いいと思います。
みんなそこから動かない。
いや、私いや、まず
持ち歩きです、持ち歩き、
あ、持ち歩き
できます。
あ、いや、面白かったですね。話尽きないんですけど、はい、まあ、いかがでしたか今日、井出社長。
いや、あの、楽しかったです。
わちゃわちゃと、
はい、わちゃわちゃと、
ね、
ごめんなさい、わちゃわちゃしてて。
でも後でね、あの収録版聞くと、あ、意外とまとまってるなと思います。
そうですか、
はい、さあ次週ですけど3月14日ですね、
はい、
記念すべき148人目のゲスト様は、うんうん、なんと現役の高校2年生諫早商業高等学校放送部部長松永春久様にお越しいただく予定になっております。
え、17歳、
未来の社長さん、
未来の社長さん、
こういう方はなんか起業してほしいです。
社長さんいらっしゃいが高校生になってる、
いやいや、
すごいね、
あのすごい、あの面白い女の子です。
春久さんって女の子なのね。
春久さんですね、あの春かっていう字と空っていう、
空で春久、
春久さんですね、すごい素敵な女性です、
すごい素敵、ね、
はい、ということで、
はい、
いよいよお別れのご挨拶をしましょう。よろしくございますか心の準備は、はい、心工房井出誠一様もご一緒に、せーの、
また来週、バイバイ、バイバイ、
空気がうまい、
吸いに行こう、
よかね、むしゃむしゃ食べていた
夢だった。社長さん、いらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、雨南の by空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。来なかった。ああ、月が地球の影になる。皆既月食。ああ、健康な生活の影になる。皆既月食を。